函館高専テクノプール。この番組は函館高専の提供でお送りします。毎月第3金曜日のこの時間に、函館高専で行われている研究や教育に関する話題を分かりやすくお届けする番組、函館高専テクノプール。今日が1回目の放送となっています。10月から始まりました。ぜひ毎月お付き合いいただきたいと思います。今日は1回目の放送ということで、スタジオにはですね、すごいゲストの方がね、来てくださいましたのでご紹介します。函館高専函館工業高等専門学校の校長先生です。清水和光さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
清水校長はメディアに非常に慣れているということで。
そんなことありませんが。
本当ですか。お聞きの方もですね、お名前を聞いて、あれなんか動画で見たことあるとか、あれあの人とコラボしてたね、なんていうふうにご存知の方もいるかもしれません。先生は結構動画の活動はたくさんされてるそうですね。
はい、きっかけはですね、やっぱり前任の室蘭工業大学の広報をやってて、はい、やはり受験倍率あるいは知ってもらいたいと、道内の方には知られてるんですけど、はい、道外の方になるべく広報しようというところで動画を始めました。
はい、動画でこう発信するともう全国各地の方に見ていただけるっていうことですね。
そうですね。で、特にやっぱり今の小中高校生、はい、大学生はもうほぼテレビとか新聞を見るわけではないので、見たい時に見るということで、いけばインスタグラムとかフェイスブックとか、あるいは、はい、YouTube というところで動画を流すというのが一番効果的かなというふうに思いました。
はい、で先生のご専門は鋳造でいらっしゃる。
はい、鉄を作ってました、ずっと。
はい、はい、で鉄を作ってましたって簡単におっしゃるんですけども、はい、鋳造というふうに言いますと、具体的にはどういうことをするんですか。
皆さんの身の回りで行くと、はい、特に函館は目立つんですけど、消火栓、黄色の散歩にある消火栓、はい、
ありますね。
あれ鋳造で作った、鋳物で作った、はい、金属を溶かして型に入れて作ってますね。はい、あとマンホールとか、いろんなところで皆さん作ってて、ジンギスカンとか、はい、鍋はほぼ鋳造で作ってます。
鋳造ですね。はい、で溶かして固めてっていうだけだと簡単に聞こえるんですけども、これ強度ですとか、はい、比率がいろいろあるわけで。
そうですね。はい、で一番やっぱり皆さん知ってる中で、周期率表で水平リベって勉強しましたよね、昔ね。
ちょっと今あんまり思い出せませんけど、
しましたよ。それの一番大事なのは FE と C な炭素なんですよ。はい、で炭素が強化になるので、その炭素量がどのくらいかっていうのが一番問題なんですね。で鉄の場合は、はい、産業革命以降じゃないと鉄を作れることができなかったんですよ。温度が1500度とかになるので、はい、溶かすのに。でそれを型に入れると簡単にできるような風に思うんですけど、薄いやつは早く固まっちゃうので脆くなります。はい、だからある程度の厚さとか、あるいはゆっくり冷やすとか、いろんなちょっと難しい点があって、一番難しいのは同じ形を作ったものがそのままできるわけじゃなくて、金属がこう固まるときに縮むんですね。
はい、
だから大きいものをなるべく、例えば10センチのものを作ろうと思ったら 10.2 ミリとか、そういうところで作らないとできないですね。
こう簡単におっしゃるんですけども、はい、そこの細かいところを調節してやっていくっていうのが、
は
い、
でそれは今、昔は試行錯誤なんですけど、はい、今はコンピューターの力を使ってコンピューターシミュレーションで大体 OK が出たら型を作るという形になります。
なるほど。鋳造の世界はちゃんと進化して、
もうかなり進化してますよ。はい、もう昔と全然違いますから。はい、
そしてさっきちょっと本当に直前に聞いたんですけど、ファイターズ関連のもので先生がお考えになったものがあるということで、はい、あ、そうですね。はい、ジンギスカンバリンって書いてます。
はい、ファイターズが今応援してる、はい、キツネダンスの時のキツネの後に出た、はい、タンバリンのように叩くやつがあるんですけど、はい、あれがジンギスカンの形をしてるんですね。あれにちょっと絡んでまして、
はい
はい、ジンギスカンのファイターズのジンギスカン鍋も作りましたけど、その、タンバリンも一緒に考えて作ったと。
こういうアイデアはどこから出てきたんですか。
いや、これは僕、ジンギスカンを作って鍋を作ってたら、はい、ファイターズの方からこういうことをやってるんだというので一緒に絡みませんかということで話がありました。はいはい、それもやっぱり情報発信をしてると声がかかるという、はい、
なるほど。こういろんなことをこうやっていても、やっぱり情報発信していくことが大事だというのを、
そうですね、
もう体で今言ってるってことですね。
はい、はい、もうだから頼まれたらはいかイエスか喜んでこれを、はい、
ということで、先生はいろんな方とコラボもされるということなので、堀江貴文さんとコラボされたりですとか、はい、YouTuber のはじめ社長さんとコラボされたりですとか、はい、ここはよく知られてるということなので、はい、はじめ社長さんとは、はじめさんの銅像を作りたい、
はい、家に行ってその夜中に銅像を作ったやつをこう置いて驚いてもらうというのを企画して、
はい、怖いですね、急に銅像あったらね。
そうなんです。
はい、 でもやっちゃうということですね、はい、ということで、はじめ社長さんのフォロワーの皆さんは結構お若い方も多いと思いますので、はい、先生もよく知られたということですね。
そうなんです。それで函館高専に来た時に、はい、それを見せた時にあって言うんですよ、みたいな、はい、
学生の皆さんも見てた、
で写真見てあこの人だったのって感じで、はい、校長先生とは思いませんでしたというふうに言われました
すごく校長先生っていうと気安く話しかけちゃいけないのかなとか、挨拶をしっかりとか緊張するとかってあるかもしれませんが、すごく身近に感じてもらえたかもしれ
ない
、
ね、そうなんですよ。学食でもね、よく声かけられます
ちょっと気さくになりすぎた感もあるかもしれませんけど、
はいはい、本当によく声かけてくれて、いい学生だなというふうに思ってます、はいはい、
さあこんな楽しいですね、清水校長がいらっしゃる、函館高専なんですけれども、お聞きの皆さんも函館高専、高専ねということでおなじみという方いらっしゃると思います。函館高専はどういった学校なんでしょうか。
これは皆さん工業高校と同じような内容を勉強するんですけど、もうちょっと高度に、はい、あと2年生2年間プラスして5年生の学校ですね、はい、でプラス2年間進むと専攻科というところで、大学卒業と同じようなことができると。だから大学生と同じ、はい、低学年のところまで勉強できるというところになりますね、
はいはい、卒業される皆さんはそのまま就職されたりですとか、はい、あとはまたさらに進学されるという方もいらっしゃるという形ですね、はい
はい、約4割が就職で6割が進学ですね、はい、で実は私はもともと大分の高専出身で、はい、それから大学に編入学して就職して、高専の教員をやった後に室蘭工大の教授をやったということなので、はい、だいたい全部わかってるので高専の良さというのは非常によくわかってます、はいはい、
もうじゃあ進路相談にすぐ乗れますよという感じですね、
はい、ですからやっぱり勉強が足りないとか、あるいは進路が決まらないという時には、大学に行った方がいいし、うん、専門的なことで自分が何がやりたいというのが一番大事で、はい、やっぱりものづくりの中でも何がやりたいかというのが決まればですね、自分の最終的な目標に到達できるんじゃないかなというふうに思います。
この専門性を持った、学習ができるというのが、もう1年生の段階から始まるんですか。
1年生2年生は専門がくさび型になってまして、はい、だんだん高学年につれて専門が増えてくると。
なるほど、
うん、で3年生まではやっぱり7割ぐらいが専門ではなくて一般の英語とか数学とか、はい、物理科学という形になります、
は
い、
なるほど。これは中学を卒業してすぐ入るという形と、はい、例えば工業系の大学に、高校卒業してから入るという形と比べると、はい、このものづくりに関するですとか専門性の長くこう勉強できるのかなというふうに思います。
はい、その通りで、おっしゃる通りなんですけど、もう一点いいところはですね、はい、高校を出て、専門の理系に行くとですね、また1年生からやるとまた基礎物理とか基礎数学とかやるわけですよ、はい、だから高専の場合はもう1、2年、3年でやってるので、はい、4年生からはもう専門的なことに突入できるんで、より高度な勉強を深めることができるというふうに思います。
なるほど。こう進路をいろいろ皆さん考えていくっていう中で、今どうでしょうね、中学高校あたりでそろそろ将来何になりたいかなと考えていただくと思うんですけれども、はいはい、先生はどうでしょう、なるべく 早いうちにこう考えた方がいいというふうに思いますか。
だから皆さんすぐ高校で行くと理系とか文系で分かるじゃないですか、はい、だけど文系の方でも専門的なことできないといけませんし、はい、理系の方も文系のことができないと経営もできないので、はい、両方大事なんですね、うん、だから高校に入ってから自分が理系だとか数学が得意だから理系だとか、はい、国語が得意だから文系だじゃなくて両方やらなきゃいけない。そうするときに、職業は今いろんなものがありますし、高専も入ってから文系の大学もありますので、はい、やっぱりこう考えるのは早い方がいいんですけど、やっぱり自分でその将来何になるか、例えば企業に入るのか先生になるのか、はい、そこら辺の大きな大枠で自分は考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。大きな枠でことと描いておいてと、はい、いうところが必要ということですね。
だからもう最初から決めるってビシッと決めるから厳しいじゃないですか、はい、だけどこうちょっと弾力を持った方がいいと思います。
なるほど。ではこういったね、今お話を踏まえた上でこのコーナーではですね、来月以降どんな話題が出てくるのかというところもちょっと聞いていきたいと思います。さあ、清水先生、来月からもですね、このコーナーにはさまざまな先生ですとか、はい、関わっている皆さんが出演してくださる予定になっています、はい、まずですね、この函館高専テクノプールというですね、番組名をつけたのが実は校長だということで、はいはい、これどういう意味でテクノプールというふうにつけていただいたんでしょう。
テクノはテクノロジーですね、はい、でプールってのは水溜まりっていう意味なんですけど、はい、 技術のたまった器からいろんな情報発信しようということでテクノプールという名前にしました。
はい、これは函館高専に技術がいっぱい溜まってるってことですか。
溜まってますね。トピックスとしては今回全国大会のロボコンの全国大会にも出ますので、はい、これがまたセンサーから何か大変なんですよ、
はい、
これも学生頑張って全国大会出場権獲得しましたんでぜひ楽しみにしていただければと思いますね、
はい、これもしかして学生さんがこのコーナー来てくれるかもしれない。
はい、それは考えてます。
はい、どういうことが行われているのかがきっとこのコーナー聞いていただくと皆さんには多分分かっていただけそうだ、はい、ということですよね、はい、多分学校名を聞いてあなんか理系の難しそうな勉強しているところぐらいしか思ってない方もいるかもしれません。
そうですね、だから数学が得意とかではなくて、はい、数学とか理科とかが好きだというのが大事なんです、はい、
なるほど。
好きだとやめない。仕事もそうでしょ、はい、やらされてると やめちゃったりとかしますけど、うん、好きだと得意じゃなくていいんです。好きだということです、
は
い、
好きと得意はまた別ですもんね。
できるというのとできないのがありますけど、はい、できなくても好きだっていうのがいつまででも続くと最後まで、ゴールできる。だから諦めた時に試合終了ですから諦めずにやってほしい。
なんかあの名言のような感じで今出てきましたけども、はい、諦めずに続けるためにはやっぱり興味を持って好きで居続ける、はい、っていう
ね、好きであれば絶対続くと思うんですね。だからそれはやっぱり一番大事で、私が今高専の学生さんに言ってるのは好きを早く探してくれ、はい、
なるほど。
はい、
こう先ほど将来の進路のためには弾力を持ってね考えた方がいいというふうにお話しされてましたが、うん、どんなことが好きなのかなっていうのが好きなこと一つじゃなくてもいいですよね。
そうなんです。
たくさん見つかったら、はい、よりいいですよね。
でやっぱり音楽が好きだったらねミュージシャンになってくれていいんです、
はい、
でも技術を知ったミュージシャンってすごいじゃないですか。
あ、なるほど。
で私大分の時の先生やってる時にやっぱり文系に行きたいっていう子は、はい、最後まで卒業して何になったかって言ったら文系の大学行ったんですけど、はい、通訳やってます。でドイツ語の通訳をやってます。でドイツ語の通訳やって何が違うかというと、はい、一般のドイツ語の通訳の方はたくさんいますけど、
はい、
テクニカルタームをね専門的な言語を知ってる通訳ってすごいじゃないですか、はい、だから引っ張りだこですよ。
専門性を持って通訳の仕事ができてるということなんですね、はいはい、だからその知識があるからこそ訳せるところがあるっていう、
は
い、
だこういうこと言ってるっていうのがしっかり的確に伝わるということです、はい。
私も一度聞いたことあります。日本のさまざまな製品の使用書ですとか説明書をその英訳をちゃんとできるかどうかっていう仕事、
う
ん、これがすごく大事だと
聞いたことありました。もう映画でもそうじゃないですか。戸田夏子さんが何がすごいかって言ったら文字数の中に的確に言ってること違いますよ。でも日本人が分かるようにちゃんと入ってます。
そうですね、単語で聞くとなんか違うって感じるんですけど、うん、そういうことではなくてその意味を理解して取るっていうことですね、はいはい、
そうなんですよ。だからそれがやっぱり専門性というとこが生きると思うんですよね、うん、
これは先ほどおっしゃったように文系理系だってすぐ分けてしまわないで、
はい、
こう好きなことがあるからとか、はい、学校に進んだ上でいろいろとやっていく上でこれが自分はもしかして得意だったのかもとか好きだっていうのが見つかるかもしれない、ね、
そうです。だから中学校までは成績で分けるじゃないですか、
はい、
高校もそうですね。でも入ってみたら実は自分はこういうことが好きじゃなかったってあると思うんです、
うん、
だその時に方向転換できるように本をたくさん読むとか、
はい、
青春時代にやんなきゃいけないことがたくさんあるのでそれやってほしいなと思います。
なるほど。きっとそういうところのですね、面白さもですねこのコーナーでは様々お伝えしていけることと思っています、うん、そしてまた学校として例えば地元の企業との協業なんていうところはどうでしょうか。
かなりやってますね、
はい
はい、でやっぱり私は室蘭の時からたくさんやってるんですけど、はい、こちらに来たら函館のいいところを引き出して、はい、それで、高専ができることを市民になって一緒にやってコラボレーションしたいなと思ってます、
はい、函館の面白いところをじゃあ先生いろいろとちょっとチェックしながら、はい、ということで引き出していっていただけそう、はい、
まだ半年ですので、ね、まだ行ってないところたくさんありますんで
先生いらしてねそう春にいらしたばかりなんですけれども、様々なところを見ていただいてという形になりそうです。そして先生方の教授の皆さんなんかも非常にユニークな方たくさんいらっしゃるって伺いましたので、はいはい、どういう方に来ていただけるかとても楽しみにしています、
はい、もう特異性を持った方がたくさんいますし、
はい、
函館高専を卒業して先生になって戻ってきた方もおられますし、はい、いろいろいますので、はい、その先生の研究も含めて、
はい、
今までの生き方も含めてですね皆さんの中学生あるいは高校生のアドバイスになればいいかなと オール函館でやっていきたいと思います。
はい、はい、ぜひお聞きの皆さんもですね、お子さんがねいらっしゃる方はもちろんなんですけれども、あの身近にね多分卒業生でこういらっした方がいらっしゃるですとか、うん、話聞いたことがあるなとか、近くに住んでいて中で何研究してるか気になるとか、うん、そういう方結構いらっしゃると思うんですよね。
はい、だからぜひ見に来ていただきたいと思います。
はい、いろんなね研究がされていることと思いますよ。そういった話題を来月以降も様々お届けしていきたいと思います。ということで今日はね、函館高専テクノプール、この番組名の名付け親にもなっています、校長の清水和光先生にお話を伺いました。先生、来月からのすごく私も番組楽しみになってます。
ぜひよろしくお願いします。
はい、お聞きの皆さんにも楽しみにしていただければと思います。はい、函館高専テクノプール、毎月第3金曜日この時間に函館高専で行われている研究教育に関する話題を分かりやすくお届けする番組です。来月もどうぞお楽しみに。今月来ていただきましたのは校長の清水和光先生でした。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。
函館高専テクノプール、この番組は函館高専の提供でお送りしました。